Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線界にあるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども、最近のアマチュア無線ニュースということでお送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、4月に入りましたけれども、はい、3月終わりの WPX の SSB コンテスト、はいはい、いかがでしたでしょうかということでね、はい、ちょっと私ね、何回で出れなかったんですけど、皆さんいかがでしたですか。
はい、まあコンディション悪いこと悪いこと、
やっぱりひどかったですね。
ひどかったですね。
なるほど、ね、
私の設備が悪いのか、アメリカ向けてもアメリカのビッグガンが十数曲聞こえただけで、
はあ、
あとは
静かなもん
だ。はい、北米はそれとメキシコだとカナダだけ、そんな感じですね。
それはリオさんの設備でダメだったらほとんどダメなんじゃないですか。
いやいや、そうじゃないですけど、西海岸ばっかりで真ん中から、東の方は全く聞こえずって感じでしたね。
なるほどね。実はね、 NL5T、スヨルさんから、ね、お便りいただきまして、はい、同じくWPX いかがでしたかということなんですけれども、はい、スヨルさんのお便りは、ね、磁気嵐の中、それでなくても厳しいフォンコンテストがさらに厳しく CW の100倍使われましたということ。
やっぱりそうなんですよね。は
い、やっぱり向こうからもダメだったんですよね、結局ね。はい、で4時間で疲労困憊、188曲で終わりで、はい、FT8 へ戻ってしまいましたということでね。はい、それとね、スウェルさんのお便りの中で、ね、WPX の話だけなくてね、バンドプランのね、話もこの前いろいろとしたと思うんですけども、FT8 でね、バンドプランの、バンドプランに基づく FT8 の周波数どうのこの話しましたけどね、はい、やっぱり W の事情もね、ちょっとお話したいということでね、はい、HF の SSB のお話になるんですけれどもね、もう最近やっぱりアメリカでもね、オペレーターがね、マルチマルチで鍛えられるチャンスも減るということで、ね、コンテストでね、マルチマルチと、うん、そういう意味だと思うんですけども、うん、そういうチャンスも減りましてね、エクストラであってもバンドエッジを理解されていない教会予想以上に存在しますということでね、はい、これお話の前ちょっと前提言っておきますとね、アメリカのね SSB の7メガの周波数は 7.125MHz 以上なんですよ。うん、だから皆さんお分かりだと思います。 7.125 以上ということは、あそこ LSB なんで 7.128、はいはい、以上で出さないとそのね、
オフバンドですね、
オフバンドになっちゃいますんでね、はい、これはまあ皆さんもご存知の話で、まあ、いろんなところでオフバンド気をつけないといけないバンドエッジなんですけどもね、で、まあ、その話なんですね。例えば国が違うとね、これ周波数変わってくるのでね、例えば VE とか DX が 7.127、厳しいところですね。LSB で CQ を出して W からパイルを受けるケースがメインですが、 DX にとって合法のオペでも W 側は実質 7.128 以下で SSB オフバンドになりますということでね、はい、従いましてね、コンテストの QSO も基本的に無効になります。はい、まあ、当然そうですよ ね、 はい、違法運用はコンセプトの点にならないですから ね、 はい、それから違法運用を誘うことから DX 側でも、W と QSO されるときには注意してくださいということで、日本はね、幸い SSB 結構幅広いんでね、はい、7.125 という周波数で皆さんご存じないと思うんですよ ね、はい、そうですね。うん、だからアメリカの方と話するときは、7.128 ですけど、まあ、7.130 以上ぐらいにしといた方がいいですよね。スウェルさんもおっしゃってるんですけれどもね、たまたま渾身を避けるべくじわじわ QSO をしている間にその状態で落ちる場合があると。
うん、ちょっとずつ下がってって言ったら、うん、なんかいつの間にか超えちゃったぞってことが
ありますよね。僕らでもちょっとバリバリって言ってきたんで、ちょっと周波数変えようかなというのはあるんですが、うん、こうバンドエッジでやるときは気をつけてくださいと、 はい、そうですね、いうところですね。
これだから日本側からでも、うん、よし北米が斜めがで開けたってこう CQ ノーズアメリカってやるときはちゃんと上の方で出てくださいっていうことですよね。
そうなんですよ。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、はい、からあとあの VU での、ね、F8 の件も、ね、あの話あるんですけども、あの去年11月号に、ね、記事として CQ 紙に出されたそうなんですけども、いよいよまたあの季節がやってくるよ、来ようとしていますということでね、はい、なんかワクワクされてるみたいですけど、僕にとって去年は素晴らしいシーズンでした、
はい、
ね、DXCC を増やしワックの最後として、今年は EU を狙うわけですが、うん、50.323の存在を知りませんでしたので、うん、今年は新規出発ですと。
まあ、日本の局は提唱してるんですけどね、
う
ん、
そうですよね、はいはい、まあ、とはいえアンテナは依然ダイポールですので大変ですということで、はい、
よく飛びますねこれ
で
ね。
そうなんですよね。それからダブルでのモッパルのディスカッションとして、あのダブルと JA とかね、ダブルと EU、これあのサンスポートが205にでもねならない限り、主にマルチイースポに、よるもので、 F 層のコンディションには影響しない、
はい、
サンスポートゼロでも関係ないと。
あ
イースポの場合だとヘンプは関係ない、うん、あ、まあ、反射しますんでね、はい、クリックに回ると思うんで、ノイズ的にはなんか水平が有効かなとおっしゃってますけどもね、うん、で意外と信号の入着が高いことが考えられるので、うん、アンテナ高は低い方がいいのかなと、
うん、あんまり高くする必要はないってこと
ですか、ね、そうなんですよね、はい、はい、ローカルの狙い目では35から50度
フィート
かな、あフィートか、はい、30から50フィートくらいで、それ以上はイースポには向かないということでね、まあ、であと北部をですね、まあ、日本でも言えるんですが、オーロラ反射も、ね、否定されないので、ビームは北極周りも要チェックということで、ね、うん、これは我々もあの、ね、あの F8 とか JT とかの時にね、うん、北向きというのは、ね、結構
経験してますよね、
経験してますからね、うん、はい、ということでございます。だから最後にね、2メーター430、1200に関しては IC9700 持ってますが、テキサスでは観光通りしか聞こえませんというの で、
そうです、ね、
はい、ちゃんちゃんということでしたけど、ありがとうございます。
お空に向けて衛星でも
なるほどなるほど
ということになりますかね、
うん、はい、はい、ということでございます。はい、ということでね、今日はね、最近の、ね、アマチュア無線の、ね、ニュースを、ね、取り上げてみたいと思いますのでね、最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、最近聞こえてきましたね、アマチュア無線関係のニュースをね、拾ってみたいと思います。ね、ハモのラジオではね、去る4月1日にね、はい、大スクープ情報をね、入手しているということでね、
4月1日に
ですね、はい、4月1日というところがね、これミソなんですけどね、なんなんなんなんなんと、はい、初段アマチュア無線技師が創設されるそうです。
はい、黒帯ですかね。
そうそうそう、あの今度あのコールサインプレートは黒になると
、
はい、ということもなんか計画されてるとかなんとか、
はい
はい、1級以上の技量ですね、
はい、
これと人格、これも当然備えなければいけないと、はい、でこのアマチュア無線化に段位を与えるものであると、うんうん、で初段になりますとね、 1.5 キロワットまで OK、
いいね、
はい、バニティコールサイン OK、 全ての方への体験運用の監督が可能、
いいですね、
はい、全ての方ですよ、はいはいはい、もう体験運用全ての方ということでね、初段になるにはね、昇段試験がありましてね、
はい、
第1級取得後5年の運用実績、あ、これ実技がいるんですね、
いるんですね、
はい、から無線技術や法規に関する知識のほか、うん、一般教養、うんうん、歴史、地理、政治、経済等から語学、
はい、
英語と第二外国語、
それすごい、は
い、すごいすごい、
はい、あのこれ一般教養と語学は割とアマチュア無線の方ってそれなりにあるんじゃないかな、
そう思います、ね、
歴史地理とかね、
はいはい、
から英語以外でもね、あのイタリア語ベラベラの人見てますからね、
中国語とかね、
はい、そうですね、はい、でそういう問題が出題されましたね、その後第二認定委員会による面接試験がありますということですね。はい、だからあの、まあ、初段の昇格動向を踏まえましてね、はい、2段3段を、ね、創設するか検討されるかもしれませんということで、
なるほど、
はい、あのこれ
まさに免許改善という感じですね、
そうそうそう、はい、ということで4月1日のハムのラジオニュースでございました、はい、ということでございます、はい、
はい、
はい、ということでありがとうございました。
これぜひ受けてみたい。
はい、厳しそうですね。
どなたか問題作ってくださいませんかね。
ね
見てみたい気もします。
そう、面白い問題が出てもいいじゃないですか。
ねえ、
ねえ、うん、
FT8 で呼ぶときはどこ読んだらいいかとか、
そうそうそうそう、
あの実技試験あってもいいんじゃないですかね。
SSB で呼び方でね、
はい、
FCC の試験にありましたけどね、QRM 起こしたらどうしたらいいか、うん、パワーを上げるということで、はい、あの4月1日の話でございますということで、
はい。
はい、それとね、これもう皆さんもうすごい
なんかエイプリルフールみたいな話が出てきたんですよね。
そうですね。
これはリアルですよ。
う
ん、
そう、総務省が設備無線設備規則の一部を改正する省令のさらに一部改正でパブコメ募集を開始しました。
ということで、
ということですね。
なんこれなんだこれって最初思ったんですが、これはあのお便りいただいてまして、匿名希望の方から新スプリアス規制の延期という題名でズバリいただいております。新スプリアス規制の延期に関するパブコメが始まりましたね。無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集、新スプリアス規格への移行期限の延長ということなんですが、この番組でも何度か話題に上がってますけれども、はい、旧スプリアス規格で技歴を受けた無線機とか、うん、旧スプリアス基準で保証認定を受けて、追加されている無線機はそのままでは使えませんよ、ちゃんと手続きして新スプリアスに適合することを確認してくださいねっていうお話があって、はい、その期限が、まあ、令和4年、11月っていう風になってたんですが、
はい、
今回のパブコメの改正案を読むとですね、はい、このお便り続きますけども、変更点は、期限の平成34年、まあ、今でいう令和4年ですが、12月1日からこれを当分の間という文言に変更しますと、それから、もう一つ、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる、これは旧スプリアスの機械をということですかね、という条件を設けるということで、この2点変更になるという、はい、ことです。で、お便り続けますが、開店休業状態のクラブ局が新スプリアス基準に対応できない古いリグだけなので、免許が更新できないなと思っていましたが、5年ぐらい延長してくれるならもう1回だけ延長して様子見しようか考えどころです。しかし交付されないと申請書の書き方がわからないですね。現行規則の使用期限が書かれた免許状を自動的に読み替えてくれるなら気にする必要はないのですが、6月には判断しないといけないので微妙なタイミングですということでいただきました。
はい、微妙ですね。
難しいですね。
難しいですね、タイミングがね。
伸びたこと自体はね、素直に嬉しいというか、
喜んでいいですよね、
いいことなんですけどね、ちょっと困惑してしまいますね、
うん、そうですね、これあのコロナの影響で全体の8割ぐらいしか対応できてないんだっていうことが書かれてましたね。
そういうことみたいですね、
まあ、他にもそのいろんな理由があるんでしょうけどね、ただ法律用語で当分の間っていう表現はですね、はい、なんか白紙に戻すような意味がに近いんですよね。
なんだかね、そんな感じがしますよね、
そんなニュアンスが非常に強いもんですから、私法律の専門家じゃないですけど、当分の間が期限切られたことがあんまり聞いたことがないんで、そのままダラダラっとお蔵入りになるのかなという感じがしないではないですね。
まあ、アマチュア無線化にとっては朗報
たらあれですけどね、
朗報ですね、手続きの、まあ、ある意味猶予ができたということでね、
あとは古い無線機でもね、このまま、もっとしばらくそこの先ずつ使えるということですからね、
ただ他の通信に迷惑をかけないことが前提するのは消えないと思いますんで、ということはアメリカと一緒で自己責任ですよって言われてみたいなもんですよね。
そうですね、はい、
まあ、現実今古い無線機使われている方は影響ない状態でしょうから、
そうですよね、
この先も続けて使えるってことですよね。
そうですよね、
はい、
でもし何かあったら本人が責任を持って使うのやめるとか考えなさいよ、ということだと理解したんですけどね、
そうですね、
まあ、いずれにしても人に迷惑をかけるというのはダメですからね、
ダメですからね、
はい、またこれも例によって改正はまだですのでね、パブコメ募集ですから、いろいろ意見とかご質問とかパブコメに投稿するといいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
でお便りありましたようにね、旧スプリアスの無線機しかなかったんでどうしようかなと悩んでた方は、これ本当朗報ですよね、
はい、
そうですよね、
う
ん、
そうですね、
でまあ、まあ、無線機変えるつもりはあっても、まあ、まだちょっとお金の問題とかね、うん、いろんなことあると思うんで、
愛着ある無線機ってのあると思うんですよね。
そうなんですよね、あ、今日もね実はねそういうお便りいただいてますんでね、はい、後でね ご紹介したいと思います、
ね、これで一回ね旧スプリアス問題でちょっと再免許諦めちゃったよって方もいらっしゃればね、
う
ん
うん、そうですよね、
ぜひまた続けていただきたいなと思いますね、うん、
ぜひぜひ、
はい、続けていただきたい、
はい、ということですね、
はい、
はい、
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。皆様大変お待たせいたしました。この度第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座が9月期のお申し込みからリニューアル、国家試験合格を目指す皆様をさらに強力にバックアップいたします。注目のポイントをご紹介します。まず一つ目にテキストと問題集がリニューアル。長年通信教育を行ってきたノウハウを活用し独自に編集したテキストは各単元ごとに必ず押さえるべきポイントが学習目標として明記されているのでこれから学習を始める方も安心です。そして新問題集は過去の国家試験の問題から出題傾向を分析し最新の収録問題を選定していますのでテキストをご学習いただいた後の復習や演習にぴったりです。どちらも当社オリジナルの教材となっており手に入るのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座のご受講者様だけ。2つ目は模擬試験問題がリニューアル。こちらも過去の国家試験の出題傾向を分析して選定した問題を約3週間に1度計5回にわたってお送りします。テキストと問題集をしっかり勉強してから腕試しに挑むもよし、ご自身の苦手分野を発見するためにじっくりと解いてもよし、ぜひご学習にお役立てください。以前より好評であった会員ページには質問フォームはもちろん重要公式集や電波法令集、さらに過去5年分第15回の国家試験過去問題も掲載。また一山の場合は万が一試験に合格できなかった場合でも9月期から新規でお申し込みいただいたご受講者様には2回まで無料で再受講いただけます。今までよりも手厚いサポートで皆様の国家試験合格を全力で応援いたします。お申し込みは5月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。通信教育講座には実用的な資格の第1級陸上特殊無線技師も。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。令和3年10月期のお申し込みは4月下旬から開始いたします。ここで第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座受講者様より嬉しい声が届きましたのでご紹介します。前回申し込みをして仕事の都合で受験すらできない状況での再受講をしましたが無事合格することができ免許申請も完了しました。新問題は少々手こずりましたが御社の講座を繰り返し学習していたので新問題に時間をかけて考えることもでき無事合格することができました。本当にありがとうございました。業務で必要ですのでさらに上を目指し最終的には第1級陸上無線技術士取得まで目指すいいきっかけを御社にはいただきました。重ねてお礼申し上げます。合格おめでとうございます。これからも上級資格に挑戦されるとのこと、私たちも心より応援しています。次にご紹介するのは養成課程講習会です。感染症対策のため定員数は制限していますが養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり消毒換気も十分に行っています。大人気の会場や先の日程の講習会も続々更新中。お友達同士やご家族、職場の仲間の方など複数人でのご受講も可能です。全く知識のない方でも当社の講師がポイントを絞って説明しますので安心してご参加ください。講習会の日程や開催地は当社ホームページでご確認いただけます。
養成家庭講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご自身のご都合のいい時間に学習ができる養成家庭 e ラーニングがおすすめ。養成家庭 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 はい、ということでね、今日はね、もう前置きでね、結構でかいニュースが、はい、飛び込んできてね、これも本当、ほんの数日前ですけどもね、もうすぐに、はい、Facebook とかね、SNS とかでね、もうもうすごいコメント数ですね、話題になってますよね。
4月1日のニュースじゃないやつね。
そうですよね、はい、
はいはいはい、
はい、ということでございます、はいはい。でまあ、次の、ニュースなんですけどもね、はい、これハムライフ .jp を3月26日の記事からですけれども、はい、アマチュアバンド 2.5 ギガ帯や 5.7 ギガ帯、ここですね、はい、この中で電力を伝送ということでね、で空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムのパブコメ募集ということでございます、はいはい。ワイヤレス伝送というとね、最近のスマートフォンとかね、はいはい、そういうところでも、もうまあ、これは空間というほどではないですけど、ね、密着させますんで、
そうですね、
空間とは言いにくいけども、まあ、うん、ワイヤレスですよね、
はい、
うん、それがどんどん、例えば天井に充電器があって、うん、その下で充電ができるという、そんな雰囲気ですよね。
そんな雰囲気ですよね、うん、これね、
まあ、ただちょっとね、民生用だけじゃなくてね、うん、もっと他のもあるかもしれない、
工業用とかいろいろあるみたいなんですけども、
そうですよね、まあ、単に、ね、それだけじゃないんで、まあ、感じとしてはそんな感じですよね、
はい
はい。でこのワイヤレス電力伝送システムもね、もう実用化段階にも入ってきてるそうなんですよ、私あんまり知らなかったんですけどね、まあ、さっきのスマートフォンとかよくわかってるんですけどもね、うん、その間が 5ミリを超えると充電しないんだよね、あれ
あ
、はい、
あ、ちょっとダメなんですね、
はい、1センチも離れるともうダメです。
あ、もうダメですか、
うん、というのは私のスマートフォンね、5ミリぐらいあるケースに入れてるんですよ。
あ
充電しない、
充電しない
なるほど
諦めました、はい、ということでね、ちょっと脱線しましたけど、ね、
実は最近私電動歯ブラシ使ってるんですけど、
はいはい、ね、
電動歯ブラシの充電も今ワイヤレスなんですね、
う
ん、
そうですね、
あ、そうなんですか、
はい、防水の関係でワイヤレスになってるんですよ、うん、
今のワイヤレスあれと一緒でコイルがぐるぐると巻いてあるんですよね、
はい、巻いてありますね、
で結構太いマイクあれです、まあ、一応電力系になるんでね、はい、うん、そうそう、まあ、いくらちっちゃい電力というでね、
はい、
うん、というのがもうどっとどんどん
出てるってことですよね。
そうですよね。
で、はい、今回のパブコメはこれでやっぱりどうしてもお互いにこう邪魔しますよね、
うん、
電力伝送だと相当大きい電力が出ますから、
そうです
ね、それでその運用調整をする仕組みを作るということ、
あ、
それをパブコメでいろいろ検討、
なるほど、ね、
調整する仕組みをいろいろ検討していく案ということで、うん、パブコメに出てました、う
ん、だから例えば周波数が重なったらね、どうしたらいいのかと、
そうです、ね、
機械の方が迷いますよね、
だからそれをこう例えば免許申請があったらその地域で調整するとかあるんでしょうね、うん、きっとね、
あ、そっか、そういう意味ではもう免許というのが一つの視野に入ってくるかもしれない、
視野にもう入ってきてるんじゃないかなっていうニュアンスなんですけどね、うん、
なるほどね、
うん、なんか 2.4 ギガとか 5.6 ギガ使いにくくなってきてますね、ちょっとね、
そうですね、
うん、
はい、ということなんで、どんどん 2.4、特に 2.45 ギガはというとね、5ギガ関係結構アマチュアテレビやってる方多いですよね、
多いですね、
うんうん、で 2.4 ギガは電子レンジとかもありますんでね、結構
いろいろあるんでね、
ノイズが多いんですけど、
は
い、5ギガはちょっとアマチュアテレビのメインストリームなんで、ここは邪魔されたくないですよね、
ちょっとね、
ねえ、うんうん、よく山の上登ってね、スケジュール組んで、どことどことね、パラボラ向き合ってやったりしてますからね、
うん、そうですね、
う
あとコンテストの時なんかも結構全市全軍なんかになると貴重なマルチ源得点源ですんでね。
そうですよね。
であのこの検討会の方なんですけど、実はあの JAL からもね、電磁環境委員会の委員長さんかな、はい、JALAS 高井さんがね参加されてるそうなんでね、はい、まああの、ちゃんと、
ね、アマチュアも参加してるということですね、
は
い、
うん、そうですね、はいはいはい、でもまあ空間伝送の電力というのは、ね、やっぱりね便利ですよね、う
ん、便利ですね
先ほどの、うん、あのスマートフォンでも便利ですからね、やっぱり、はい、
増えてくると思うんですよね。
そうですよね、はい、うん、やっぱりその電波をどんどんいろんなことに、ね、使うというのは、まあ、これからの世の中だと思いますので、はい、まあ、後ろ向きにならない、
ね、世の中になってますからね。
そうですよね、
そうですね、
はい、でまたこの 2.4、5.6 の電力伝送だけじゃなくて、どんどん、ね、うん、あのアメリカでは 3.3 ギガの割当てがどうだこうだという話も出ましたので、なかなかアマチュア、あのマイクロウェブの方はアマチュアは厳しい立場ですけども、なんとか、ね、はい、残っていくといいなと思いますけどね。
そうですね、はい、はい、ということで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからなんかあの、まあ、我々も V やったんですけども、はい、なんか FCC がなんかお金が
変わるんですよ、ね、変わるというかですねあの ARL の V ボランティアエグザミナー向けのニュースレターなんですが、我々のメンバーもそうなんですが届いていると思うんですが、FCC のですね、免許手続きの際に今まで無料だったんですね、うん、試験を受けるときに15ドル払えば、合格したら免許までもらえるということだったんですが、はい、それとは別に、35ドル徴収されることになりましたと。で、過去形じゃなくて今なろ、まさにそうなろうとしている段階ですね。で、今その法案がですね、議会の、承認待ち、うん、議決待ちという状態ではあるんですが、はい、おおむねその条文の通り、可決成立すると言われてます、
はい、
で、どういうところにお金がかかるかというと、今までの試験の時にはやっぱりあの15ドル標準的にはですね、
はい、
試験料、試験手数料、
試験手数料、一応 ARR の VE の場合は15ドルということですね。
15ドル、はい、で無料のところもありますし安いところもあります、はい、ということなんですね、うん、
はい、
でこれは、今後も徴収されるわけですが、はい、で合格した後ですね、はい、あの FCC の方に、免許を申請するわけですが、はい、新規の免許の申請の時と、はい、あとアップグレード、要するにクラスが上がった時、
はいはいはい、
それからコールサインの変更なしてもらう時、
はい、
まあ、バニティコールサインもそうですね、はい、こういう申請の時に35ドルかかりますよ、うん、なんかどっかの国の申請書によく似てるような
あと再免許も入ってますね。
再免許も入ってます ね、うん、35ドルかかると、うん、したがって新規に初めて受ける方は受験料の15ドルとその後で35ドルが FCC に払うことになると、
ああ
こういうことになるわけですね、
ええ、
で今までは試験の時に現金払ったりいろいろしてたわけですけども、はい、FCC のシステムがありますよね、
ええ、
免許の申請だとか変更のシステムがあるんですが、そのシステムが変更されておそらくそこでお金を払うことになると、
うん、
いうことになりそうですね、
うん、
で最終的には官報に公示されてからになるんで、夏以降になるみたいですね、取るんだったら今だなと。
そうですね、今のうちですね、
今うちなら15ドルで済むよねと、
はい、
8月以降になったら50ドルかかるよねと、こういうことですね、
はい、
取られたい方は早めに
早めに、
はい、勉強して早めに取られることをお勧めします。
はい、
はい、
しかし日本の免許みたいに頻繁になんか変更申請だの変更届だのしなくていいわけですから、
まあそうですね、
そんなに頻繁に離る35ドルではない感じですよね、
うん、そうですね、
なんか大きなアクションをする時の、まあ、はい、手数料という感じですね。
結果的にはそういうことですよね。
だからクラスが上がるかコールサインを変えるかの時ですね、うん、と思ってて間違いないんで、ほとんど必要ない方は、うん、
そうですね、
はい、
だからまあ再免許の10年
あ10年間来たら ね、うん、やらなきゃいけない。
それはありますね、
これだけですね、
はい、
私あの、はい、去年、あ今年かな、
はい、
更新しましたんでね、はい、助かったと思ってるんですけど、
はい、私来年なんですよ。
あら
来年
35ドル払ってください。
今のうちに申請しちゃダメかな
日本はね1年前からいいんですけど、うん、アメリカはね3ヶ月前というか90日前かな、そうそうそう、3ヶ月で覚えてない90日前ですね、
日前からじゃないと受け付けてくるんですよね。
じゃ あ、 さあの支払いスキームのレポートを
そうですね、
わ、はい、かりました
なるほどな、
はい、
はい、それからあの次の、ねはい、お話なんですけども、電気通信主任技術者規則、はい、および工事担任者規則の一部を改正する省令案に対関する、意見募集、これはパブコメですね、はい、ということなんでね、これはあの無線の話ではないんですけども、まあ、電気通信ということで、はい、いわゆる通信という意味では、はい、まあ、電波を使うか
同じ
線を使うか、
そうそうです ね
光を使うか、いろいろ電話の話じゃないですけども、あの音、電話とかデータ通信なんですね。これであの電気通信であの工学や、あ、じゃあ工事や、はい、工事とかね、保守のために電気通信主任技術者、工事担任者という資格が必要です、はい、で、まあまあ、あの意見募集は何を意見募集をしているかといいますとね、実はこの資格を取る試験なんですけどもね、筆記試験だけではなくて、うん、CBT チャーリーブラボ単語と言ってるみたいなんですけども、コンピューターベーストテスティング、
はい、
でも行えると、うん、それなんで、あの、まあ、要するに、e ラーニングみたいな感じなんかな。
そうですね、うん、e ラーニングの修了試験が今、うん、あのコンピューターのに向かってやる試験やってるんですね、うんうん、それを国家試験でもできるようにしようとする案なんですよ。
うん、
ということはあの、皆さん一斉に、ね、会場が決まって、そこに集まってこう試験をするわけなんですけど、うん、今、それが今、コロナでなかなかできない状況ですよね、うん、人数も多く集まれない。ということになると会場の問題とか、うん、それから感染防止とかいろいろあって、なかなか試験そのものも中止になっているという状況があるので、そういうそのコンピューターに向かって試験をするという仕組みにあの法律を変えてあげましょうということで、今までは筆記しか書いてなかったんですけど、電子的ななんとかっつって、こういうコンピューターで試験が行える方向になるという案が出てますね。
やっぱりこのコロナというのが一つの大きな引き金になってるんでしょうね。まあ、今までもねこれずっとあの、まあ、計画してやってる、ね、はい、ことだそうなんで、それがもう非常に加速された
そういうことですよね。でこれ試験場はあの実は全国にあるんですよね。
あ、そうなんですか。
CBT、で今なんあの検定類ではもうちょっと数は分かんないですけど、うん、相当の数の検定類、それから あの無線技術者でも e ラーニングの修了試験なんか、うん、いくつかの会社でこの CBT をやってまして、ですからその CBT としては実はもう実績が十分ある内容なんですね、うん、ですから ある場所に集まって試験するよりも、うん、ものすごくこう試験を受ける方にも受けやすくなるという状況になると思います。でこれ無線従事者もね、うん、ぜひ
こうしてほしいです
ね。そうしてほしいですよね。今は筆記とあの法律の上でも規定があるんですけど、
うん、これも同じように電子的なんとかってこう法律に書くような改正をしていただければ、はい、
そうですね、
あり得るってことですもんね、
ありえますね、
ありえますね、前にあの技術を習得するために努力しなければならないというふうに、
あ、そうですね、
受命の法律がありましたけど、あれ実は電気通信主任技術者で先に法律変わってたんですね。
あ、
で後から無線従事者のが変わったんですけど、ですから同じように先に電気通信の方が行って今度無線従事者の方が行くといいかなと思いますね。
そうですね、うん、でもなりそっちの方向に行きそうですよね。
行きそうですね、
全体的な流れとしてね、
はい、行きそうですよね、
うん、もうアメリカでもイギリスでもリモート試験、アマチュアの資格試験でリモートっていうのは当たり前になりましたからね、
そうですね、
ぜひ日本も続いてほしい
ですよ ね、 そうですね、
はい、思います。
はい、ということでね、今日はねお便り、ご紹介したいと思います。
はい、
はい、一つ目のお便りでございます、JP1GUW 柴崎さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、題名ですけども、手放せないこんな HF 機も、そして新顔もということでね、
はいはい、
HF 機ということでね、JST245H
ということで、ね、はいはいはい、ですね、
そうなんですよ、あの買い取られます、
はい、
こんばんは。3月21日の放送でリグダンギ HF 編を聞きました、私は貧乏症のせいか気に入ったリグを徹底的に使い込むタイプで、番組で取り上げられなかった HF 無線機を20年以上主力機として使っています、はい、それは日本無線 JST245H ということでね、はい、コンパクトで電源内蔵の 150W、
はい、
さらには昔ながらのアナログフェイスで操作性もよく、特にローバンドの CW は本当に耳がよくて手放せない一台です、うん、ということですね、はい、
日本無線の一番最後に出てきた
そうですね、
高級機ですね。
あ、なるほどね。
これはやっぱりプロが作った無線機ですからね。
あ、なるほどね。
いいですよ、
これはいいですよ、でこれで、日本無線のリニアアンプつけて飛ばすと、ガンガン飛んでいきますよね。
最高と
最高ですよね。
ところが昨年12月長い間苦労をかけてしまったのか、急に故障して使えなくなりました。
あららら、
VFO ダイヤルが回らなくなったということで、ね、
あらあら、
日本無線のメーカー修理はとっくに受付を中止しており、感知するにも長期戦を強いられたため、新たなメインリーグを検討することになりました、選ぶポイントは番組でも取り上げられていた操作性とつまみ類の多さということでね、現行リグではあまり選択肢がないことから、決断も割と早く、りょうさんと同じ FTDX5000MP リミテッドに落ち着きましたということで、FTDX5000MP リミテッドは無線機の、歴史で最後のアナログフェイス、アナログメーターになる可能性もあり、所有する喜びを与えてくれます。そうですね、もう最近あのメーターの針が振っててもあれこれモニターじゃんというのが
そうそうそう、
ありますよね、ありますよね、まあ、別にそれで別に問題はないんですけど、ちゃんと、ね、振ってくれればいいんで、でもやっぱりアナログの針が振れるというのも
いいですよね。
いいですよね、
いいですよ、使いやすいですよ5000は、
で、メーターの下からねちょっと赤っぽい、
ね、
ランプがねパッとついてると、真っ白じゃないです、あれ、
いいですね、
そうなんですよ、まあ、結局は新興館の時代にどんどん話が戻っちゃうんですが、ね、これは話しだすと、ということでございますよね、やっぱ温かい感じがありますよね、その後日本無線 JST245H はとある主治医のもとに入院生活を送り、無事シャックに戻ってきました。
あ、よかったですね、
アナログの名機とも謳われる JST245H を大事に通りながら、新たにやってきた FTDX5000MP も使い込んでいきたいと思います、ということでありがとうございました。はい、次のお便りです。 J3XF 飯田さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます、こんばんは、ということで、話が咲きましたね。 TX88 9R59D いろいろとリグを思い出しますということでね、ケムドが春日無線とかね、昔の話ですということで、
ね、あ、古、
そういえばこの話しませんでしたね。
そうですね、
ケムドとトリオという話でね、
トリオですかね、
トリオの前の春日無線の話はしませんでした、というところまでね遡りますからね、リグの操作パネルは大きくスイッチの多い方がいいですね、存在感あり、老眼ですのでウォーターホールの画面の大きいリグを買いました。 IC7610 というあれでかいですよね、結構ね、で最近ね、あのモニターにも映せるリグもありますんで、
ありますね、
そうするとね、でかいモニターつけてる方いらっしゃいます20何インチとかね、30インチ近くね、まあ、いろんな、ね、楽しみ方がねできるようになりますよね、今昔と違いましてね、まあ、その中にも先ほどもありましたけども、まあ、手放せないリグもありますしね、
そうですね、
ということで、やっぱりリグは大切にしましょうと、
はい、
ということでございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです、JK1NFA 内藤さんからいただきました。ありがとうございます。毎回楽しい話題ネタで楽しく拝聴しております。さて次回のネタは VU で FT8 のとのこと、ということでね、よく飛びます FT8 はということでね、144で2エリア3エリア、あのこれ1エリアの方なんでね、JK1NFA、144で2エリア3エリアまで届くので驚きました、また430でも4エリアが見えることもあり、夜はとても賑やか、いや画面いっぱいの CQ が見えます、1年前から比べるとオンエアしている数が格段に増えている気がします。これからの50の e スポが楽しみです。
そうですね、
楽しみですよね。もう、だんだん暖かくなって、もう桜もね、もうそこら中で咲き乱れておりましてね、入学式より前にも桜が咲いてしまっているという感じなんですけどね、だからもうどんどん暖かくなってきて、これからとにかく e スポの、もう6メーターの大好きな方々にはね、
たまらない季節ですね。
たまらんですね、私も、一応GP で頑張っておりますので、FT8 頑張っております。まだ決めてました、よろしくお願いします。関係ないか、通信ということでね、先日成田の某ビルに用事があり、駐車場に車を止めると、何やらラジオの放送が外から聞こえてくるではありませんか、 ここがラジナリの放送局だとは知っていましたが、うん、外でも聞けるなら日曜の9時に駐車場で聞いてみようかなと思いましたということであ、ぜひぜひということで、ね、これからも楽しい放送お願いしますということでね、はいはい、でね、内藤さんね、JK&NFA さんね、ちょっとね、VU ということで、私は静岡あたりまでは飛んでるんですけどもね、はいはい、ひょっとしたらと思ってね、ちょっと QSO ログね、引っ張り出してますとね、実はガムでね、はい、私が初めて行った時にね、
はい、
ガムから国内と、はい、の内藤さんと急走してるんですよ。実は
そうですか、
W3JH ポータブル KH2 ということなんで、ね、はいはい、まだ NH2KY とかも、ね、持ってない時だったんで、まあ、とにかくガム行って、
はい、
あとは娘と行ったかな、うん、ひょっとして、まあ、娘は空に海に遊びほうけてましたけど、はい、ということなんでね、はい、見てびっくりしました。
ああ、なるほど、
はい、
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 ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、まあね、今年度もう3月、あ、今夜、あ、去年度か、はい、今年度4月に入っちゃいましたけどもね、うん、去年度平成、あと令和だ、令和3年度はね、もうアマチュア無線に対して、ね、関してね、非常にいろんなニュースがね、ありましてね、まあ、ちょっとコロナというのもありましたけども、うん、まあ、それはちょっと置いておきますと、非常に面白いとか楽しいとか、うん、いい話がありましてね、うん、非常に楽しみが増えた年なんですけども、
はい、
うん、4年もまだまだこれから
なんかいろいろありそうで、ワクワクしますね。
そうですね、はい、
うん、
なんか結構この、まあ、令和に入ってからなんかかなり大きな変革が動き出したという感じがあるんかな、平成に比べれば、
うん、そうですね、うん、まあ、なんかね、あとデジタル化も進んできたんで、いろいろその関係もあるんだと思いますね。
そうですね、うん、はい、まあね、デジタル大好きなこの番組なんで、はい、ついつい FTA と今 FTA4 とかね、はい、
9、65
やったっけな、
はい、
うん、そういうモードもなんかぼちぼちともう皆さん QS をされてるみたい
で ね、
はい、今年は結構面白いで Q、はい、これ6メーター結構、
はい、
ターゲットにしてる通信方式でしたですよね。
965ね、
はい、6メーター以上というか、
はい、
うん、そうですね、
そうですよね、スキャッターとか EME とかそういう方々がお好きな、そうですよね、はい、は
い、そうですよね、まあ、そういうので結構いろいろと、あと、フリー DV の方もね、
はい、
ディレクター頑張らないと
一応最近夜聞いてますんでね、
はい、
デコードできるようになりまして、
そうですね、で
最近ソフトもどんどん新しくなって、うん、いろんなモードがこう自動で選ぶようになりました
ね。そうなんですか。
いくつかモードがあるんですけど、うん、それを受信したときに自動で選べられるっていうのかな、選んでくれる
のが出てますよね、
はい、それ嬉しいですね、いっぱいモードありますもんね、
ありますね、
う
ん、あれ定期的な更新というのは 7.199 でしたっけ、
はい、そうですね、一番端っこ
の方です
ね、でそれ土曜日の午前中、
うんうん、
それから平日の夜、夕方から夜にかけて 3716LSB ですね、
うん、
これバンド1なんですけど、
うん、
3716の LSB で出てますので、
うん、
フリー DV のソフトを落としていただいて、そこでなんかデジタル音がシャーッと聞こえたら出てますので、ね、うん、ちょっと聞いてみていただくだけでもいいかなと思います。
そうですね、はい、まあ、そういう意味で、まあ、これからね、コンディションも良くなるし、
はい、
サイクル25もなんか始まったというのがなんか雑誌の表紙にも載ってたのもありましたからね、
そうですね、
はい、
いやでもこの間の WPX の感じだとまだかない
やまだまだな、ま、
FT8 であちこち見えてきてるので、
う
ん、勘違いしちゃうんですよね、コンディションがぐーっと上がったと思って、
そうなんですよね、うん、開いてるって思っちゃうんですよね、うん、
そう、そしたら FT8 は実は微弱モードだったんだ、
そうですよね
そうそうそう、
その実力発揮してるだけで SSB とか CW はまだまだなんだなっていう感じですね、うん、
このところ7メガの FT8 ももうすごいですよね、
はい、いいですね、
出る隙がないという
今日ケイマンショットと一発でつながりました、
ね、あ、なるほどね、
おー、うん、
だからそういう意味で F8 も微弱モードと言いながら、はい、電波が飛ぶとそれなりにいろんなところができる。
そうなんですよね。
とことですよね、はい、うん、はい、これからが、
ね、楽しみです、
ね、楽しみでございます、はいはい、はい、ありがとうございます。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想などをお寄せください。お便りの先はメールの場合ハムアットマークハムズラディオ .net ham アットマーク hamsradio.net こちらの方にお送りください。あるいはホームページにありますね、メールフォームからも、ね、お送りいただけますので、ね、そちらの方もご利用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした、
はい、また来週でしょ
う。ありがとうございました。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。